下着を脱いだら皮膚が痛いんです。
年間52大ニュース、
イエーイ。
でれん。
あれっていうか、はい、あのさ、はい、今思ったんだけどさ、はい、したためといたさ、うん、あのオープニングまだ使われなかったの。
したためといたオープニング、
うん、
なんだっけ、
あ
れ、はいはいはい、まあ、うん、それはあの次回、うん、
次回
こう動きたいというか、う
ん、また何が起きるかは、
はい、何が起きるかはまだまだあれですけど。
いやーね、
お
疲れさんです。
最高だね、人生。
どうしたの。
もう、
ね、我がワンダフルライフみたいな。
まあ先週お休みいただいてね、
うん、
今これも水曜日に撮ってる状況なわけなんですけど。
メンテナンスでしょ。
メンテナンス
のつもりが、
100回を切りにもうやめようかっていう話になったかと思われたっていう。
ちまたではそういう噂が流れて
る。そういう噂が流れてるので、ね、違うんです。忙しかったんです、僕。
そうね。
いやこの2ヶ月、正確に言うと4月ぐらいから、
うん、
ずっと引っ張ってたプロジェクトが。
KGB に追われてたって、
ね。そうなんです。KGB、殺した後 KGB から追われる。
追われてた。なるほどね。
ちょっと秘密基地にて、要人暗殺のね、ミッションがあって、CIA のチャーターしたヘリでブラジルに行ってきたんだけど。
なるほど。
いや
裏側まで行ってきた、
ね。まあ、仕事でね、まあ、ちょっとした、
うん、
リリースがありまして、ニューアルバムのリリースがありまして、でそれで、まあ今水曜日、木曜日かも、
うん、
木曜日のてっぺん回ったぐらいですけど、
うん、
水曜日で、火曜から水曜にかけて徹夜でやったんですよ。
うん、
で、無事終わり、
うん、
平和、
お、
素晴らしい。
お、
もうね、うん、やりたくなかった。
ニューシングル、クモン。
ていうかね、どんな仕事でもね、うん、これがなきゃいいのになーってのあるじゃないですか。
まあ、ある、ね。
小売スーパーでも棚卸しさえなければ
な。なければな、みたいな。
まあ、僕、こう、プログラマーなわけですけど、
うん、
プログラマーに なければいいのになリリースなんです
よ。プログラマーにリリースなければ。
いや
。結構、それになければ、プログラマーって
致命的ですけど。いや、でもね、やっぱりね、その、うんなんていうの、プログラマーって結局、動くはずのものを作るわけですよ。で、スイッチオンで動くっていうのがね、
うん、
すごい天と地との差があるわけですよ、
うん。
動くはずです。確認しました。大丈夫です。っていうのと、
うん、
実際動かして問題がありませんって、
うん。
やっぱ、僕一人が触ってテストする量と、うん、お客さんがうわーって来て、うん、ウェブサイト触る量とでは全然違うので。
まあ、確かにね。
うん。で、まあだからな、まあなんだかんだ、うん、テストしたら、テストしてもリリースしたらバグが出てっていうのが結構あるんですけど、
うん、
今回なし。
おー、まあ、それさ、まあ、あれでしょ、だから、小さい話で言うとさ、自分で書いた文章がさ、誤字脱字がないとか思ってても、
うん、
他の人が、意図的に出るみたいな。
そう、それですよ。誤植はなくならないっていう出版業界に有名な言葉があるんですけど、どんだけ読んでも誤植ってなぜか出るんですよ。
不思議だよね。
うん、
どんだけ読んでもみたいなさ。
あれ新聞とかだって毎日出す寸前になんか若手が10人ぐらい寄ってたかって読むんですよ、
うん、
でもそれでもなくなりませんからね。
そうだね。まあまあ、でもクロネズマは今回なかったと。そういうのが
なかったね、
うん、
やってやったいやでもほんとね、うん、この2ヶ月ぐらいほんとね、うん、やりたくねえな4月18日って
あー
ずーっと思ってて、
うん、
終わったからもう何したらいいか分かんなくて、
うん、
で今日は朝まあ、
うん、
作業完了したわけですよ、
うん、
でまあ昼ぐらいまで様子見て、うん、大丈夫だから早上がりして帰ってきて、早上がりっつったってまあ、うん、24時間働いてるんですけど、
うん、まあ、その前にね、
うん、で帰ってきてまあ電話もかかってこないし、
うん、
こっちが一応念のため電話かけたけど何もないし、
うん、なるほど、
うん、
よかったね。
よかったです。本当よかった。でも本当ね、うん、自由すぎて何したらいいか分かんないね。
うん、逆にね。
逆に、うん。4時ぐらいに一応昼、一回昼寝して4時ぐらい目が覚めて夕方の。
うん、
もう何したらいいか分かんないからパチンコずっと打ってました。
おかげさまで タバコ2箱
で。そうですね。あの今1円パチンコ俺の中でブームで、うん、1円パチンコで、500円まで突っ込んで、うん、出なかったら諦めるんだけど、出たら全部お菓子にする。うん、お菓子とタバコにする。
いいですね、生活が。
はい、今回1箱がっつり出ましたから。
うん、金にするよりそっちの方が、なんか、自分のポケットマネーが浮きそうだよね。
まあ、てか、まあ、ギャンブルでやって、勝って金にするって、うん、結局そのまままたギャンブルに突っ込んじゃうんで。
まあ、そうね。
あ、ギャンブルは基本的に金を使う遊びなんですよ。うん、前も言いましたけど。
はいはい。
金を使ってドキドキしたりするために金を払うんですよ。
うん。
0円だと、ノーレートだと味気ないから。
まあ、そこのエンターテインメントをね。
そうそう、エンターテインメントのために金払ってっていう考えでいくと、うん、気持ち悪くなるほどの金額は投資しないで済みます。
あ、う、あ、ん。
まあ気持ち悪くなるほど負けたことあります。
飲まれる。
いや、あれはね、基本ね、金をもらう前提で打ってるからああなるんですよ。
ああ。
負けは返ってこないっていう姿勢重要ですね。
ああ。
あらゆるギャンブル。
まあね。まあまあ、恋愛だってね。
そうそうそう。
振られたら終わりだからね。
そうそうそう。うん、尽くして、いかに尽くすかという。
そうそうそう。
リターンを期待すると大概うまくいかないです。
そうですね。
世の中のことは。
いやー、まあまあ、という、はい、リリースとかってさ、
うん、
そういうやっぱあれなの、やっぱっていうか水曜日とかが多いの？
いや、そんなことない。
別に関係ない。
普通は、うん、まあウェブシステムだからさ、24時間動いてるわけですよ、うん、ウェブだから、
うん、
だからまあ普通お客さんの一番アクセスの少ない、
まあアイドルタイム的な、
まあ3時から5時とかそういう時間を狙ってやるんだけど、
うん、
で普通は金曜が避けるぐらいかな。金曜避けてその後対応できないとか出るじゃん。だから普通日曜の朝とかやるんだけど、
うん、
まあ僕の場合ちょっと相方が、うん、わがままのアメリカ人で、
うん、
日曜出たくないって。
ああ、なるほどね。
うん。で、まあ今回月曜まで休みでしたから、
海の日
で。じゃあ火曜やるって言ったら、火曜やるんだったら、それ月曜の夜じゃん、みたいな。祝日の夜やだよ、これって。もうその人も完全なわがままにより水曜になった。
でもさ、
はい、
それをちゃんと主張できるってのはいいですよね。
いやね、アメリカ人ね、うん、マジ主張しますよ。
うん、
うちの会社とかで、うん、ちょっと土日版をどうするっていう話があって、
うん、
まあ、何かしら起きるんですよ、いろいろ。
うんうん、
で起きるんで、土日版を、まあ、一人ずつ置いてるんですけど。
うん、宿直的な。
うん、そうだね。まあ、そこに落ち着くまでに、うん、土日いろいろあるから、
うん、
社長がね、
うん、
誰か一人、会社の携帯ここにあるから、うん、持って帰る晩、当番制にしようぜ、つって、
うん。
で、まあ、日本人の内気なね、
うん、
僕ら社員がね、ああ、はあ、と、
うん、
めんどくせえなと思って、
うん、
はあ、みたいな、
うんうん。
言ったらね、うん、アメリカ人が嫌です。
うん、
で社長が嫌だから、これはこうやってうちの会社としては必要だから、いやでも嫌です。あのね、うん、社長がね、いかに必要かというところ、それのね、筋のある話でしてるんだけどね、
うんうん、
全て嫌ですって感じだから、アメリカ人一個も折れなかったから。
すごいね、
うん、
で結果どうなったの？
結果お社長が折れた。
すごいね、
うん、
いやだってさ、だって例えばそのなんていうのかな、まあ土日が祝日のわけ、休みなわけでしょ、
はい、
でこうでもやんごとなき事情により、
うん、
出ないといけないということがあるじゃん、やっぱり、
はい、
でそれで嫌だって言ってしまうと、日本人の場合、
うん、
あ、こいつやる気ねえのかなみたいな。
そうそうそう、
そういうことを思われてしまうんじゃないかと。
なんか、ね、うん、やる気のなさの証として嫌ですっていう話になるけど、
そうそうそう、
アメリカ人は積極的に嫌です
ね。
いや、だから今回も夜中2時半ぐらいから作業始めたんですよ、
うん、
でじゃあ2時ぐらいに集まるっていう話で、
うんうん、夜の、
うん、でじゃあ俺2時に出ますっていうことで、まあ、社長とかね、同僚に話通して2時に出ますって話して、
うん、
でアメリカ人、お前いつ出るのって言ったら、うん、わかんねえって、うん、約束しないって言って。
すごいね。
まあでもそこはね、まあ長年の空気感で、まあ2時に来るんだろうな、こいつはってのは分かったけど、
うん、
こいつプライドとして2時に来るとは言わないんだろうなってのは分かって、うーん、分かんないって言って、まあ2時に来るんだよね、うーん、よし分かった、2時なって。
なるほどね。結果来たの？
結果2時前に来ましたけど、
なんと。すごいね。
一歩も折れないね。
そりゃ戦争勝てねえな。
それ勝てないよ。
勝てないし、条約も結べないよね。対等な。
貴様上官に逆らう気か。はい。はい、逆らいます。だって嫌ですもんって。
ああ、い 言えないな
ぁ。なんか、その電話持って帰る話も結局社長とさ、そいつ、アメリカ人がさ、うん、もう喧嘩になりそうになったから、
うん、
いや、まあまあまあまあ、社長も社長もって、俺が出てってね、一応年長、うん、それなりに年長じゃん、うん、まあまあまあ、まあまあまあ、夜電話持って帰ったらほら、あの、クラブにも行けないし、お酒も飲めないじゃないですかって、
うん、
それだったら結局出た方が同じでしょうと言って、
うん、
だから一人出るようにしましょうよって言って、
うん、
電話やめてって言って、うん、あの、仲裁して、結局一人出るようにしたんだけど、うん、社長はブーブー言ってた。
うん、いや、食いもしねえな、みたいな。
いや、でも、代わり、まあ、もちろん平日に代わりに休むんですけど、
うん、
平日に一人休まれるとな、みたいなこと言って、うん、ブーブー言ってたんですけど、
うん、
そこは調整して。
アメコーが。
すごい。まあ、でもそのアメコーがね、うん、まあまあ、あの、日本屈指のスーパーハッカーなんで、
あ
割と日本屈指って言っていいと思います。まあ、普通にサッカーの、例えると J リーガレベルです。J リーガレベルじゃねえな。日本代表を、選考に入るぐらい、うん。
じゃあ、我がチームにいてほしい感じだね。
うん、まあ、ていうか、そいつがもはや、そいつの魔術で持ってるから、あの、そいつがいないと会社こけるぐらいなんで。
あ、じゃあ嫌ですわ、言えるわね。
まあ、それもあるけど、
うん、
それ以上にアメリカ人だからや。
あ、
やっぱね、
うん、
あの、なんていうの、あそこは主張しないと生きていけない国って、あの、龍也くんも言ってましたけど、
うん、
やっぱね、
うん、
あの、主張しなかったら負けです。
あ、そう、
うん、まあ基本主張しないと、
うん、
まあなんか盗賊が来たりするような世界なん で、
うーん、
で逆に日本は主張しちゃうとね、
うん、
あのだってまあ東京住んでるとあんま感じませんけど、うん、ちょっと地方行くとさ、
うん、
町があって、
うん、
まあ、細い山道があって町があってみたいな感じですか、
うんうん、
あの町の中で揉めたら、
うん、
隣行くとこないわけです。
そうだよね。
で隣の町行ってもそこはもう人がいっぱいでみたいな感じで、うん、そうするとまあやっぱり主張できないですね。
そうですよね、うん、いや、もう俺とかもほら、主張とか下手そうじゃん。
うん。
ねえ、でも
九州スタイル。
ね、
九州カントリースタイル。
なんとなく、うやむやにするみたいなところがあるけど。
あの、うやむやに、あの、結局飲むんでしょ。
そうそうそう。
うやむやに要求の、飲まされちゃう。
そうそう。腑に落ちないながらも飲むみたいな。うん、そういうののストレスのため方っていうのが、解消のしか、解消っていうか、消化の仕方がまあ、いいんでしょうね。
まあ、だから、あの、逆に、しょうがないかっていう言葉があるからね。
うん、
しょうがないに、あの、対応するアメリカ語ありませんから、ね。
なるほど。
しょうがないってどういう意味っていう。
うん、
ね、なんか、諦める感じ。
うん、
負けるっていうこと。違う。
負けじゃないけど。
負けじゃないけどね。負けじゃないけど、しょうがないはしょうがないよね。
なるほどね、うん。そういうのがあるからか。でもな、なんかやっぱその地元のそのまあ九州の片田舎の僕らから見てても、強い主張と強い意志を持ったやつが、
うん、
やっぱそれなりの、なんかこう、自分、我が道っていうか、やっぱこう確立してますよね。うん、
まあね、
うん。
まあそっちの方ははっきり言うと得ですからね。
うん、
損得で言うと。
そうそうそう。
そこの感覚がある種、まあ変な言い方すると麻痺してる人っていうのは多分いますから。育ちだと思いますけど。
うん、なんかこう、なんとなく、とりあえず笑顔で、あ、はい、はい、あ、はい、みたいな、わかりました、やってきます、みたいな感じだと、やっぱりね、なかなかね。
なんか僕もなんか理屈並べてごちゃごちゃ、
うん、
基本理屈で反論できることは全て反論するという生き方で育ちました。最近めんどくさくなったんで、
うん、
あの、金払う人とも揉めないというルールにしてますけど。
ああ、自分なんかルールあるのね。
そう、同僚とは理屈でガンガンぶつけるけど、社長とかクライアントとは揉めない、うん。はい、わかりましたっていう方が、
うん、
あの、トータルコストは低いなっていう。
ああ、自分の、変なカロリーも使わなくて済むみたいな。
そうそう、なんか、うん、あの、合理性の追求はね、相手を選ぼうって、最近はそういう生き方なんです。
あ、
昔はもう誰とでも合理的じゃなきゃ絶対やんないだと。そのアメリカ人みたいなもんだと違う。
ああ、まあじゃあそれは黒社長もちょっと大人になったと。
大人になった。でもアメリカ人は、
うん、
あの同い年なんですけど、でも全然です。全然主張しまくりです。
ああ、面白いね。
うん。
というわけで。
はい、というわけでね、収録久しぶりなんですよ。
久しぶりで、結構ね、珍しくお便りが。
そう、皆さんがお便りをいただいてね、
うん、
あの、ネタ切れ仕掛けてる、ちょっと、52代ニュースにちょっと、援助してやろうという意図もあるんでしょうけど。う
ん、優しい皆さんが、ね、来てるんです
いただいてるんですけどね、うん、あの、正直今回まだ答えられません。
なるほどね。
ほんとね、今日の今日なんで終わったのが、
うんうんうん、
全然、ネタ繰りしてないんですよ。
まあね、そもそもさ、
はい、
そもそもまあまあまあ、これ一個はさ、まあ、オツベル君の、
はい、
シュピンさんとの、
コンペティションに負けたやつ。
負けたやつ。ね。さすがにこれはね、負けたとはいえ、 こう僕らはね、あの、リスナーを大事にする、う
ん。大事にする。決して忘れたわけではございません。
っていう、うん、あの、ラジオですから、うん、まあまあ、お便りとしては、音楽業界が、音楽業界が割れで、売り上げがやばいと言ってるけど、AV 業界ってどうなん、音楽業界の日にならないぐらい、我が日常的というか逆に買うやつなんているのって状態だけど、あ、やっていけんのかな、どうなんすか黒シャチ先生ということで、あったんですけど。
はい。うん、まあ、我っていわゆる違法コピーですね。はい、今まで、はい。それでやっていけるのかと。うん、さあ、やっていけるんじゃないでしょうか。
そうですね。まあまあ。
だってやっていけてるもん。
やって、なんかこう、AV 業界がやばいって話は聞いたことないですからね。
そうですね。
うん、
AV 業界でさ、うん、なんか、負債何億円とかそういう話聞かないよね。
そうですね。
果たして会社なのかもわかんない。
そうですね。なんか AV の監督が、借金2億とかっていうのは聞きますけどね。
多分個人的に、ね。そんぐらい預かそうだけど。
そういうのはありますけど、うん、なんか業界自体がやばいっていうのはないですよね。聞かないです。
まあまあまあまあまあ、需要はまずあります
からね。ありますからね。
問題はそこにいくらだけ売れるか
っていう。売れるかっていうでしょうけどね。
どうなんでしょうね。調べたんですけど、
うん、
ちゃんと作った AV。
うん、
で割と結構お金かかるんですよ。さっき300万ぐらいかかるっていう。200万300万は平気でかかる、はいはい、女優になんぼ機材で、はいはい、結局AV ってはなんか何軽く部屋の中で撮ってる風ですけど、あれはああいうスタジオですから、
ね、うん、
基本的には。
でもさ、300万かかるってして、うん、で AV が3000円でしょ、
うん、
3000円で考えると、
まあ3000円で普通小売りと流通が4割抜くから、
うん、
まあ、6割入るんで、3000円のうち、1800円で300万。
300万。
まあ結構、売らないとまずいです。10枚。1500枚ぐらい売らないと。1600枚、でも売れそうだね。
1600ぐらいだと全然売れそうですね。
はい、うん。で、あとね、AV に関して言うと、うん、PPT っていうのがあるんですよ。
うん、
TPP じゃなくて、うん、PPT ってやつ。
PPT。
ツタヤとかで、レンタル専用って書いてある AV ありますよね。はいはいはいはい、あれ、何かっていうと、ペーパートランザクションって言って、要は昔のレンタルビデオ屋っていうのは、昭和の頃のレンタルビデオ屋ってのは、レンタルビデオ屋が自分でビデオ仕入れてきて、それで売って、貸して利益を上げるっていう話だったんですけど、はい、それやると、まあ、例えばハリーポッターがあるじゃないですか。
はい、
ハリーポッター、高いから5本しか仕入れられなくて、
うん、
貸してる間にハリーポッターブームは過ぎ、うん、
見れなくなる。
そうね、要はラーメン屋で言うと行列の人が食えないみたいな。
はい、
おかしく、美味しくないでしょ。で、ビデオは実際作るときいちいちダビングしなきゃいけなかったんで、
はい、
機械ダビングしなきゃいけない。実際1本1万5千円とかしたんですけど、
はい、
まあ、DVD なんでガジャンゴで何本でも作れるんで、今はお宅に、はい、50本あげるって、好きなだけ貸してと。
そのうちのいくらば
で、それで、まあ、そのうちいくらっていうか、まあ、それはタダなんです。DVD はタダ、
うん。
で、それで何本売れました、あ、何本貸しましたっていうので、うん、じゃあ、1本、10円なとか50円なっていう風に取っていくっていう。
うん、
で、AV も基本それだと思うんですよね。
まあまあそうでしょうね。だって CD はそれがないけど、
うん、
DVD とかはね、レンタル専用みたいになっちゃいますよね。
で、あとね、個人的な考えですけど、
うん、
あんまりね、違法コピーの影響はないんじゃないかなと僕思ってます。違法コピーって、
うん、
まあ方法2つあって、うん、1つはネットでダウンロードですよね。
うん、
でネットでダウンロードするっていうのが一つ。もう一つが、まあ、なんていうの、路上で売って、秋葉原の路上で売ってる、はいはい、勝手にコピーした。
はいはいはい。を売るみたいな。
ブートレッグがあるわけですから。うん、
海賊版。
そう、海賊版。みたいなので売るっていうのがあるんですけど、
うん、
どっちも AV の需要からすると、そんなに売れないはずなんですよ。
うん、
結局、あれ、AV ないともう人それぞれが好み違いすぎるじゃないですか。で結局、選ぶ過程がすごく重要なんで、やっぱりカタログで一覧ザーって並んでるところじゃないと、需要って多分、あんまり集中しないんですよ。
まあね、とりあえず抜けるやつって感じじゃないもんね。
そうそうそう。抜けるやつ3本くらい借りてきてとか、友達に AV 借りに行ってもらわないでしょ。
そうだね。そうだね。
なんか俺が抜けそうなやつ3本くらいで。
確かにね。
ああ、だから、意外とね、うん、みんな、ツタヤみたいなところで買うか、dmm.com みたいなところで選ぶかって。
多少吟味しますもんね。
はい。これ調べるために私、dmm、
うん、
R18、
うん、
サイトの会員になりまして、どんな体型で打てるのかって、
はい。
あれもね、基本レンタルなんですね。 まあ、今の著作権制御できる技術があるんで、はい、それ使って3日経つと見れなくなるとか、
ああ、なるほどね。
3日経つとダメとか、はい、で、あとはダウンロードしたらずっと見れる件とかって、それはね、はい、多分、1本1000円とか、1500円とか普通に DVD 並みの値段
です
。
値段で売るみたいな。データを売るみたいな。
でも、2泊3日とかで良ければ300円とか。
うん、全然ありますね。
うん。全然ね、多分、うん、まあ、ああいうところで売ってる限りは見放題で、うん、月100本まで見放題で1500円とかでも、全然ペイするようにできてるんで、うん、制作者側は、うん。ああいうところでみんな結局見るんだと思いますよ。
うん、俺はだってもう、なんていうのかな、あんだけ、女の子があれに出演してることの方が俺はすげえなって思いますけどね。
ああね。うんね
ね、だって女優とかはさ、やっぱ一握りじゃん。その AV 女優として、
まあ、名前がついてる子はね、
名前がついて、うん、まあ本当にアイドルとなれるのはさ、うん、数少ないけどさ、うん、その素人ものとかさ、うん、そういうさ、
10杯一からげでね、
そうそうそうそうそう、いうのでさ、あれで普通にいたら割と可愛い女の子たちも普通に出てるわけじゃないですか。
あれはどうなんですかね。なんかちょっと出てみたみたいな人がいっぱいいるのか、
そうね、
なんていうの、企画もの嵐みたいな人が、プロの企画もの女優みたいな、
はいはいはい、まあそれもあるでしょうね。
要は小劇場でやってる劇団員がいっぱいいるみたいな、ね、なんか結局世界は狭いみたいな感じなのか、それともなんかいっぱいいるのかっていう。
石投げたら女の子 AV 女優みたいな。うん、すごい量ですよ。でも
僕、うん、今までその大学中学、うん、高校の知り合いとかで、うん、あの子 AV 女優になったんだってよっていう話って一人しか聞いてない、うん、聞かないですか。
ああ、俺も一人しか聞いてない、
聞かない、
うん、
でもまあ企画に出てる子とか実際いたりすんのかね。
するんじゃない。
まあね、
うん、
意外な人が出てますからね、
うん、
例えば昔のあのエヴァンゲリオンの、うん、あのアスカの声優やってる宮村優子さん、うん、昔企画も出てましたから。
ああ、やっぱそういう芸能関係とかに足を踏み入れた人たちは少しはあるのかもね。
まあまあまあまあまあ、あれですよ、
大なり小なり、
まあ、例えばああいう業界にいるとああいう業界の知り合いがいるわけじゃないですか、
多分、うんうん、
なんかで飲みに行って、ああ俺 AV 監督もやってんだっていう人で、うん、でちょっとバイト紹介してもらうっつったらさ、うん、そういう人からになるから、
うんうん、
まあああいう業界にいる人はなるのかもしれない。
そうですよね、うん、そのステップの、うん、一環としてね、
うん
うん、まあまああれです。まあなんかその男の子がそういうそっち系のやつに出たとかっていう話も聞いたことはあるんですけど、
それ多分ダメージでかそう
あのネット系のやつに出てたとか、まあまあまあ、
絶対ね、女が AV 女優出てたっていう話とね、男がね、ゲイビデオ出てたっていうのもね、男がゲイビデオ出る方がダメージでかいです
よ。でかいですよね。
バレた時のリスク。
そうですね。
はい、
下手すりゃだってね、会社クビになっちゃう可能性ありますからね。
うん、なんだろうさ、なんていうの、AV 女優に出てるなんてとんでもないみたいな、
うん、
AV に出てる女なんてとんでもないっていう考え方は昔あって、
うん、
今はそれは古いよみたいな、
はい、
AV も職業の一つだよみたいな感じでさ、認めてやろうよみたいな、
はいはいはい、
あるじゃん、
はい、
そういう AV だからもう汚れてるみたいな、はい、もうなんか良くない考え方だと、
はい、
話あるけどさ、ゲイビデオは思いっきり汚れてるって、ゲイビデオのその優しさはね、適用されないよね、
絶対そうね、
うん
うん、
あれは不思議ですね、うん、
ゲイ男優ですみたいなの、
そうそう、ゲイ男優ね、まあ引くよね、うん、
やっぱそこはまだあれなんじゃない、体は分かってても気持ちがついてこないみたいな、
そう
な、そういうそうそうそうそう、あ、気持ちは分かるけど体がついてこないみたいな感じ、うん、そんな感じ。
まあさ、僕はLGBT なんていうの、性的マイノリティを応援する人ではないんだけどさ、
うん、
なんでゲイってさ、
うん、
うん、なんていうの、
うん、
すぐ手出すみたいなキャラクターがつくわけ。例えばさ、うん、僕おっぱい好きですって言ってもさ、
うん、
別にその辺の人のおっぱい揉みそうな感じしないじゃん、
うん、
で僕ゲイですって言うとさ、
うん、
もうちょっと二人で便所行くと触られるぐらいのイメージあるみんな持ってるわけじゃん。
あるね、
うん、ゲイはさ、その好みのどっち、男が好き女が好きって話じゃなくて、うん、手が早いというイメージが勝手についてくるのは何だ
ろ
う。
確かに分かんない、
あれはね、うん、なんだろう、あれも一種のあれなのかね、差別なのかね、うん、
差別なのかもしれないね、
うん、別にゲイの人らだって、うん、俺たちだって選ぶぞっていう、うん、
そういう会話をするからじゃない、
うん、
あ、まあ、そういうだからなんかこうなんていうのかな、まあ俺も実際さ、
うん、
2丁目にその街路行った時に、
あ、今来ましたよね、うん、モテモテだったんですよ、
っていう、その時にあなたなんて一頃よもう寝とけばすぐもうみたいなこと言われたんだけどさ、うん、そういうこと言われるとやっぱ怖くなっちゃうよね、
うん、そうそうそうそう、
だからでそういうことを言うから、
あの人らもそういうこと言うよね実際、
うんうん、
なんかすぐあら可愛い子手出しちゃおうかしらみたいな、
そうそうそうそう、
なんか逆にそれを言うことによってアイデンティティ保ってるみたいなところありますから、ね、
だからやっぱその同性ってことで、うん、よりなんか近づきやすさが出ちゃうんじゃないですか、壁が。壁が低いんじゃないか。
どうでしょうね。
逆に。わかんない。
でもさ、いわゆるギャル男のさ、うん、女の子に対するさ、うん、接し方よりもさ、うん、アクティブじゃない？
なんかね。
ギャル男でもさ、なんか順序を心得てるじゃん。
うん。
なんか最初から、最初は初対面トークじゃん。
うん。
どこ住んでんのみたいな話から入るじゃん。
はいはいはい、はい。
でもいきなりチンコの話するじゃん、ケイって。まあ立派そうみたいな。
なるほどね。
あの子夜も強いわよ、みたいな。
じゃあやっぱり、うん、そういう、歴史的事実があるんじゃないの、
そういう文化なのかね、
うん、あるんじゃない、
実際偏見でありつつ同時に実際そうなの
あるんじゃない、でそれがまあこう民間伝承的に伝わってるんじゃないので
本人たちも逆に影響される
そうそうそう、
あれじゃあのロックのやつは破天荒じゃなきゃいけないっていうのでさ、うん、あのロックにかぶれた高校生が無理やり破天荒に生きようとするみたいな、
ロックがロックを苦しめるみたいな、
別にいいじゃんね、アニメ見ながらロックやったって、
そうそうそうそうね、
別に全然世の中ディスらないヒップホップやったっていいと思うんですよ、
いいと思うんですよ、ね、
うん、
まあまあそういうことで、まあちょっと、あの、オツベル君のお題は、とりあえず、まあ僕らの今の主観からいくと、
はい、
おそらく、需要はありまくるという
、まあ。ということで、あの、これはね、これで終わりじゃねえ、あの、オツベル君かわいそうなんで、
うん、
あの、継続して調査するプロジェクトチームが、あの、走ってますんで。
to be continued
っていう。to be continued なんで、あの、具体的には、うん、あの、AV の、あの、女優、もしくは男優やってる知り合いいたら教えてください。
うん、教えてください。
呼びます。ま
あね、とりあえず、需要に関しては自分のポコチン手は出てみろと。そういうことで、
はいはい、
ということで、まあ、はい、とりあえず、
はい、
to be continued、交互期待ということで。
はい、
で、次ね、
はい、
や
っつけていくね。溜まったタスクは、できるだけ一回に消化していくんで。
そうそうそう。ありましたよ。私も、オツベル君の同胞の孫というものですが、
うん、はい、
最近、会社に保険のおばさんが営業周りで僕にめっちゃいろいろ売り込んでくるんで、かたくなに断ってるんですが、負けそうです。というわけで、50以内ニュースで取り上げてくれたら嬉しいです。笑い。
笑い。何を、はい、今話聞く限り、孫くんの普通の、近況なんで、
そうそう。
それをどう切れというの。
そうなんですよ。とりあえず取り上げたんだけど。
おー、ええやんか。この話終了で。うん、あれですか、いわゆる枕営業ですか、
なんでしょうね。そうなんですよ。おばちゃんが、その、孫くんの、なんでしょうね。営業しながら手をサッサッとしてくるとか、うん、太ももにこう手をこう置いてくるとか、そういうことなんですか、
ね、でそれでもうその気になったら契約お願いねみたいなそういう感じになるの
それだったらさ、おばちゃんのさ、どっちも得じゃん、若い子に抱かれて営業もゲットしてみたいな。
そうだね、
うん、
むしろこっちは金もらいたいぐらい
そうね、
だけどおばちゃんだと成立しないな
そうそうそう。
いやでもさ、なんかさ、うん、そのいわゆる保険売りに来るおばちゃんってさ、
うん、
田舎だと普通にある職業なんでしょ。
まあ全然ありますよ、
うん、
とか田舎だとやっぱその友達のお母さんとかもありますからね、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、うん、自演遅延でしょ、
うん、そうそう。だから、何々くんのおばちゃんが保険レディで、正保レディで来てるみたいな、あ、どうも、みたいな感じのはありますよ。
あとは、なんか、どこどこの三男坊が今度就職して保険会社入ったからだ。
うん、
なんか、就職祝いじゃねえけど入ってやるみたいな。
みたいな、ありますよ、あります
よ。よくある。うん、よく、よく、人間交差点とかで読むよな、そういう。
そうそうそう。まあ、車とかと似てますよね、そういうところ。うん、車不動産とか、そういうのとは結構似てますけど。
うん、
まあ、ありますけど、これはどういった感じなんでしょうね。
どういう、まあ、正直ね、保険のセールスのおばちゃんっていうのはね、僕の中では神話なんですよ。
セーフレディ？
僕の育ったところって、
うん、
いわゆるマンモス団地なんですよ。
はいはいはい、はい。
で、マンモス団地でも、それと一緒に小学校と中学校って出ちゃうようなマンモス団地なんですよ、
うんうんうん。
で、そういうところって何が起きるかというと、うん、生活レベルみんな一緒なんですよ。
あ、
だからなんていうの？親が片っぽヤクザで失踪したとかそういうやついないし、
うんうん、
家が、もう潰れかけの布団屋さんで、
うん、
借金でいっぱいいっぱいだとか、
はいはいは
い、そういう子もいないですよ、
うん、
みんなサラリーマンでみんな3500万ぐらいの家を買えて、
うん、
でみんな各家族で、
うん、
2人兄弟までですよ。
なるほ
ど。だって部屋の大きさが 3LDK とか 4LDK だから、
はい、
5人兄弟とかいないんですよ、
はいはい。ああ、なるほど。
俺の15個上の兄ちゃんとかいねえんですよ。
はいはい、なるほどね。
うん。なんかもうみんな同じ、親の年代も一緒。
はいはいはい。
そういうところってのは、はい、もう、例えば保険入る入らないで言うと、
うん、
もう入れるんだったらもう入ってるし、
うん、
みんな同じだからなんか売り込む余地がないんですよ。 だからそういう話全然ないですね。まあ、あのさっき言った、あの、自演遅延がないってのもありますけど、地元つながりがないってのもありますけど、何にもないから、そういうの全然売り込みとかないんですよ。地元つながりってもう本当、なんだろう、団地の夏祭りぐらいですよ。団地の夏祭りのフランクフルトをやるぐらいしか、近所の人と交流する機会ないです。
ああ、なるほどね。夕涼みの会みたいな。
そうそうそう。まあ、それもなんか、なんていうの、無理やりやってみんなめんどくせえなと思いながらやってるみたいな、大学のイベントみたいな。
それで帳尻合わすみたいな。
そうそうそうそう。
なんでしょうね。まあ、これは彼はあれなんですかね。断り方を教えてくださいとか、そういうことなのかな。
断り方、うん、断ればですから言いませんって言えば、うん、
必要ないですよね。
今日はね、あの、僕ね、あの、大変お疲れですから、あの、割と荒っぽいですけど、
あの、昔さ、あの結構ですとかいいですとかっていう、
結構なんですねみたいな、いいんですね
やめましょうみたいなのありましたけどね、うん、そういうことなのかな。まあ、これはね、なかなか難しい、あの、題なんですけど、これはどう切ったらいいんだろうな。うん、
まあ、断り方ですか、勧誘の。
うん。
勧誘の断り方の基本はですね、
うん、
自分が喋らないことです。
ああ。
あの、交渉の基本は、相手に質問させるだけさして、
うん、
反論させるだけさして、
うん、
それを切り返すというのが基本なんですよ。
うん。う
ん、で、まあ、マルチ商法なんかの勧誘なんかでもそうなんですけど、
はいはい。
あの、マルチ商法やろうぜって言ったら反論いっぱいあるじゃないですか。マルチ商法いいくないとか。で、それに関する反論ってもう全部用意されてるんですよ。こう来たらこういう、こう来たらこういうって決まってて、いわゆる五能線ってやつですよ。相手にやらせて、それに先に先手を打っとくって。相手にやらせることを先に、もう対策を持っておくっていうやつで。で、それなんで基本的には喋らないことですも
ん。言わせるとまず
は、まあ、返事しかしない、
うん、
嫌です、
はい、
なんで嫌なの、うん、嫌だから、うん、なんで嫌なのってのをうまく説明しない方がいいんです。そうすると相手は押し詰めようがないですから、
うん、
あの宗教の勧誘とかもそうですけど、
うん、
あの基本的にはもう、あの、反論しない方がいいんですよ、
うん、
あの、あらゆる理屈、これ僕の中学校の時の、先生の言葉ですけど、あらゆることには無限の理由があるっていう。
うん、
どんな理由もつけられるんですよ。どんなこと。どんなこともどんな合理的な説明ができるんですよ。
はいはい。
で、同じことはその反論することにも入れて、
うん、
どんな理屈も、どんな形かで反論絶対できるんですよ。
うん、
そうすると、元から考えてる人の方が絶対強いんですよ。その場で反論考えてる人より。
はい、
なんで負けちゃう。
うん、
特に反論しちゃいがちな人っていうのは、
うん、
反論がそのちゃんと返されると、
うん、
分かったって言っちゃうところがあるんで、
うん、
むしろなんか全然話聞かないというか、あの、うん、話を聞かないというよりは喋らないことです。話を聞きまくって返事だけする、うんうん、こんなにいいんですよ、こんなにこれがこれでこう便利なんですよ、うん、いらない。
まあまあ、それですね。
これが最強ですね、基本的に。
それしかないでしょうね。
まあ、それしかないです、
ね。だって、いらないんだもん。
そう。あの、さっきのアメリカ人です。嫌、
うん、
です。電話持って帰ってよ。嫌ですって。アメリカ人でそうでしょ。ほ
ん
とね、理由言わないですよ。
うん、
あの、これで、いや、それはこれで、労働契約はこうだからとかじゃないですよ、
うん。
いや、嫌です。持って帰りませんって。それで押し切りましたから。
一点張り。
一点張り、ほんと。赤坂一点張りでしょ。
赤坂一点張り。そうか。まあだって、まあ実際欲しいもんはさ、あの、誰から勧められるわけでもなく自分で探して買いますからね。
まあそうですね。
うん、
で、まあ、ことね、大学生なんかだと、マルチ商法とかあると思うんですけど、
うん、
まあ、儲かる話をただ単に人に勧めてくれる人は世の中にいないので、
うん、
まあ、すべて断ればいいと思いますよ。
そうね。
あの、この間僕、いい格言ネットで見つけた。金絡みのことを熱心に勧めてくるやつは、クズかアホ。アホって
金絡み儲かるよとか
儲かるよとか、
うん、
これやった方が得だぜみたいな、
ね、
っていうことを進めてくるやつは、
うん、
まあ、あの、割ともうクズっぷりなギャンブル中毒とか、
うん、
そういうやつか、
うん、
あの、純粋にアホ、
うん、
どっちかなので、まあ、話聞かなくていいです。
なるほどね、
うん、
金の話、友達に、
そうそうそう、うん、友達だからっていうことでも金絡みのことを進めてくるのはちょっとおかしいですから、
うんうん、なるほどね、
うん、
プライスレスなことができるのが友達なのみたいな、うん、
本当にね、なんていうんだろうね、金くれるぐらいの友情のある友達、
うん、
うん、ああ、100万入ったから50万やるよって言ってくるような友達がいるんだったら、うん、そいつの金儲け話信じてもいいですけど、5万貸してって言ったら、うん、いつ返せるっていう人は、うん、金儲けの話進めてきても、乗んない方がいいです。
違うんだ。違う。次、絶対大丈夫だから。
そう
20万になるから。
それは君の金の借り方だろ。
いやそんな金の借り方したことない。
倍で返す
って。倍で返すとかしたことないです。うん、いつか返すって返します
。出世払いでしょ。
出世払い。この間ね、なんかね、はい、すごい、俺も格言見ましたよ。
はい。
子供にお金をあげるのは、うん、恋人に麻薬を打つようなものだって、みたいな。
なんか。それは何が言いたいかっていうと、子供に あのお金あげない方がいいということを言いたいだけで。
そうです、そうです。なんかすごい、うん、なんか突き刺さる言葉でしたね、これね。
ほう。
うん、なんかありましたけど、そういえばね、お便りといえば、俺の地元の友達がなんか、あ、それは話したか、なんか黒写真の質問コーナー作ってくださいみたいなのがあったんですよ。まあでもそれはぜひ、
ね、できてます。
できてます。ぜひ
できてますんで、はい、やってもらえる。
まあまあそんな感じで、お便りは今日は珍しく1話にして2度切ったっていう。
2度切った。はい、決してやっつけでは
ない。やっつけではないです。
オツベル君の関しては継続的プロジェクトチームをね、
そうです。
立ち上がった。近々立ち上げる。まだ人員は見てないけど。
今だってあそこにコールセンターのお姉ちゃんたちが電話受けてましたから
4人単位で俺が一言で地球の裏側まで調べに行くやつ
ヘッドセットしましたよね、うん、後ろで。いやいやいや、まあね、そうそう、
はい、
まだ一つ話したいことがあって、
お、
夏になったでしょ。
お、
梅雨明け、
梅雨明け、梅雨明け宣言出ましたね。っていうかなかったよね、梅雨雨降った。
結構少なかったね、カラッとしてたね。
でも、まあ、3日雨っていうのはなかったからね。
確かに
今日雨やなーっていう日が何回かあっただけで。
うん、この間さ、
はい、
246、週末、うん、走らせてて、すっげえ雨降った瞬間あったでしょ。
車で？あー、どさって、ゴリラゲーウェ。
うん、ゴリラゲーウェ。あの時246走ってたら、はい、ちょうど溝の口あたりを走ってたんだけど、はい、対向車の水溜りをバシャってやったやつが、ベチッて
ウェーブで襲いかかってき
た。そうそうそう。襲いかかってきた。カーブのとこ、ちょうど走ってきて、ベチッてかかってきて、ちょっと怖かったですね。うわーってなって。
あれ危ないでしょ。そうそう。まあね、君の車ね、ワイパーが拭いても拭いても、水が取れないっていうね。
そうそう。ただの棒ですからね。
そうそう、ワイパーブレードがついてない。君の車で、ワイパー拭いても拭いても水が取れないから、これあれ、油膜取りとかやった方がいいのかなとか、ガラコとか塗ったりしましたよね、一生懸命。
そうそうそう。ガラコ塗ったの全然効かねえみたいな。
全然効かねえなとか言ってて、ガソリンスタンド持ってたら、ワイパーブレードがないですね。って言われて、鉄で拭いてますね。それ取れないな。納得したからね。1500円払って、ワイパーブレード書いたら、夢のように消えたからね。
まさに、鉄のカーテンだ
ったね。鉄のカーテンだ
ったね。そうじゃなくて、そうじゃなくて、その、まあ、梅雨が明けたという話でね、まあ、あれ、まあ、夏だと思って、あれ、まあ、今、真夏日和が続いてますけど、時に、今日、黒ジャージの家まで来るときに、ここ3階でしょ、下さ、駐車場じゃん、駐輪場とか、そこで、男女がチューしてました。
ああ、死んだらいいね。
濃厚な、俺らが今こういうことをしてる間にも、下でチュッチュしてますよ。
チュッチュしてるよ。よし、外に出て焦点のテーマ流して。スピーカーで、ダニオンルーズ。私のこと好きでうーんとか言ってる上で、上からてってってってってんてんてんって流れるんだよ。最高じゃ
ない？いやー。いやー。流してやりたいね。すごかった。なんか、俺さ、黒座陣地って上がれる階段2つあるじゃない？
はいはい。
で、俺ん家から来ると、
うん。でかい方の階段。
でかい方の階段から上がれば近いんだけど、ちょっとなんか、遠くで男女のがこう、なんていうのかな、その手をこう引いてる、女の子がその手を、男の手を引いてる絵が見えて、
うん、
おっと思って、うん、ちょっと俺の矢島精神に火がついて、うん、ちょっと奥から行ってやろうと思って、うん、その、ね、小さい方の階段から行ったら、うん、まんまとしてまして、
うん、
で来たら、あっみたいな、ちょっと離れて。
バレないとでも思ったから、うん、うちの階段は校舎裏じゃねえぞ。バリバリ俺が通るっちゅう
ね。いやー、焦点流してやりたいよ。
流してやりたいね。なんなら今からでもやって
る。集中してましたよ、下で。
死ねばいいね。 しわ寄せのやつと金持ちは全員死刑
言ってますよね、はい、いやいやもうそれがねちょっと言いたくて本当これをね、はい、最初に言いたかったんだけど、
はいはい、ごめんね、
ちょっとね、はい、もうね忘れちゃいました、
はい、うん、なるほど、
まあまあ、でも大事なリスナーさんかもしれないし
というわけで、はい、僕らも仕事終わりましたね。これからバリバリ毎週また更新していきますので、はい、
そうですね、もう本当ですよ。まあという各言う俺もね、割と最近翻弄されてますけど。
最近翻弄されてるね。大丈夫。
より翻弄されてますけど、
ね。夏満喫できないとかいう理由で会社辞めたりしない。
いやー、ちょっと、だってもうすでに俺海に一度も行けてないからね。
そうですね。
うん、結構それで太陽の日もなかなか浴びてないんで、うん、ちょっとだけ気が狂いそうです。
ただ暑いだけの都会の夏って。
そうそう。危ないです。でもどうにかして、俺今ほら、外録っていう手段があるので、
はいはい、
それを、
海で撮ってくる。
海で撮ってくるっていうのを俺今年の目標にしてるんで、行、うん、こうかなと思ってますよ。
行くときこういうこと言う。僕は1週間ぐらい夏休み撮るんで。
マジ？
うん。
すごいな。
で、まあ、それとは別に明日か、明後日か、うん、金曜日から3連休撮るから。だって仕事ねえもん。
ちょっとじゃあまたちょっとどっか取材してきてよ。
体を張った取材。
体を張った取材。
私たちの美味しいラーメン屋に聞こう。無難な。
無難な。ぬるっとした。
誰も気づかない。
あ、雑誌に載ってない、ラーメン屋みたいなね。
あのチェーン店ラーメン聞こうとか。
ここの横浜はうまいとか。
そうい
いね。
はい。まあまあそんな感じでよろしいでしょうか。
はい。
じゃあ今回お送りしました。クラッチと
T3000 の
年間52年ニュースでした。
イエイ。